休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡山から帰ってきて、
はい、
次の週という配信なんですが、うん、早速触れたいとこなんですが、
うん、
なんとですね、今回ですね、いつも質問くれくれと
言
っていたらですね、この配信のない、その、ね、ため撮りの1週間分だったじゃない、この1週間で、なんとですね、ご質問いただきまして、
はい、
そこから触れていこうかなって思うんですけど、大丈夫でしょうか、
はい、大丈夫です。
はい、順番に行きます。
はい、
1件目ですね、Kさんですね。
はい。
はい、いつもありがとうございます。休日会議に質問を送らせていただきます。菅さんの本で、マーケティングのペイという話が語られていると思いますが、その件について質問です。コピーライティングで訴えることのできる部分は、ペイのうち P の部分、日本語で言うと提案価値の部分だけになるのではないかと思いました。E の提供価値、I の感動価値については、提案を受けて、提供された後にしか分からないのではないかと思ったからです。コピーライティングで E や I を表現するときは、お客様の声が E や I の部分に当たるのでしょうか。というか、感動価値から逆算して、提供価値、提案価値を考えていくと良いのかもしれませんね。商品、サービス、ノウハウ、ツールは目的を叶えるための手段の一つではないかと思うので、メッセージさせていただき、ありがとうございました。という内容です。
はいはい。はい、今ちょうど、どの部分だっけなと思って。
はい。115ページぐらいじゃなかったでしたっけ。
本当に。
多分。
ちょっとね。はい。
あ、今本をね、ペラペラと。僕がその本に、どういう内容が書かれていなかったの、
はい、
一言一個思い出せないんですけど、
うん、
例えば、コピーライティングで訴えることができるのは、ペイのうち P の部分、日本語で言うと提案価値の部分だけなのではないでしょうかっていうのは、僕はその通りかなと。
そうなんですよ。
はい。
うん。で、だからレター上で書ける部分はあくまでも提案価値の域は出ないわけで、
はい。はい、
提案価値とその体験、
はい。
とそのバランスを取っていかなきゃいけないと、
うんうん、
これが乖離しすぎるとおかしなことになるので、
はい、うん、
その最初の提案価値という部分はちゃんと慎重に考えようとかね、
はい、
そういう部分ではいろいろ書籍では書いたかなと思うんだけれども、
ね、
黒石君って言っちゃったの言ってる通りですね、
はい、
その P の部分は提案です、
はい、
はい、
ですね、うん、そうですね、もしかしたら最近休日会議を聞き始めてくださった方がいるかもしれないので、
はい、
ごくごく簡単に解説をぶっ込んでみるとですね。
はい。
要は、ペイっていうのは頭文字なんですけど、
はい、
商品には3つの価値がありますよと。で、提案価値と、体験価値と感動価値っていう、こう、時間軸によって、うん、3つの価値に分かれてますよと。
はい。
で、消費者の場合は、商品買ってからが始まりだよねと。
はい。
だからこそ、その提案を受けて、実際に使ってみてどうだった。で、使ってどうなったとか、そういうところに実際は価値感じますよねっていうのは、まあ、僕らは普通に生活している中で感じるところだと思うんですけど、
はい。
じゃあ、販売者が売るときって、基本的にはその提案しかできないわけじゃないですか。
うん。
まあ、もちろんそのサンプルとか、フリーでみたいな選手、
う
ん。
お試し的なのはね。
のもありますけど、まあ、基本的には、
うん、
提案して買っていただくという形になるので、うん、で、でも、たくさん買ってもらいたいと。
うん、
だから、その提案価値をすごく大きく見せて、実際からなんだこれと、買ったものの、みたいなのになっちゃうと、それは怪しいって言われるよねってい
う。まあ、その、過度な提案がね、増えている問題とかもね。
はい、そうですね。
あったりとか、
うん。
で、過度すぎて矛盾してしまうみたいな。
はい。
何だったっけか。一人にでも多くの人に買ってほしい。
はい。
ので、って言いつつ、100名で値上げします。ちょっと厳しくなってきて、もう、なんかこう、いろいろ混ぜちゃったみたいな。
いいとこ取ろうとしたんでしょうね。
そうそうそうそう、はい。そうなってくるとよくわかんなくなってくるし、
はい、
そもそもの提案価値っていう部分をね、
うん
うん、考えていかなきゃいけないという部分で。はい、
そうですね。
う
ん、で、K さんがおっしゃっていた、その、お客様の声が、その体験価値とか感動価値にもつながるかっていうみたいな質問だったと思うんですけど、
うん、
でも、まあ、言われてみれば、確かに、その人にとってどうだったかっていうのを見せる部分って、 まあ、いいですよ ね, そうですね。お客様の声がそこに当たるのかなというふうには思いますけどね。
なんか、こう、一つの商品を例えば売ろうと思ってて、サイトがあるとなって、はい、お客さんの声で、例えば一つの声で1記事書くとして、
はい、
もう500記事とかあったらもうそれだけでね、
そうですね、
っていうぐらい、うん、声、第三者の体験っていうのは確かに価値があるかなと。うんうん、
ですね、その、まあ、ただ、購入者一人を考えたら、その人が体験したりとか、
うん、
その人の感動価値っていうのは購入した後にしかわからないので、
うん、そこもだからやっぱり提案の位置から出ないってことですね。
そうですね、うん。はい。なのでそこの部分がちょっと、ニュアンスの違いがあったのかなと思いました。
そうそうそう、もっとその書籍で文章力があれば、はい、精進したいと思います。本当に。
なるほど。はい。ご意見いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お次です。こちらも K さんですね。
はい。
初めまして。
同じ人なんですか？
いや、別の方です。はい、はい。こちらの方はですね、先週の放送を聞いて、ご意見いただいた方です、ね。
お
はい、はい。K さんです。
はい。
初めまして、こんにちは。K と申します。本日の休日会議、とても興味深く聞かせていただきました。私は田舎に住んでいるのですが、近くに買い物できる場所がなく、バスも全く走っていないため、高齢者の方々が日々の買い物にものすごく困っていて、つい私も親切のつもりで、一緒に乗っていきませんか？と、車で出かけるたびに声をかけていたのですが、
うん、
いつしか、ちょっとそこまで、依頼が増えてしまい、今では、病院や役場などの使用の使用の送迎もおねだりされるようになってしまいました。
はいはいはい。
これが度重なっていくうちに、なんで無料で送ってるんだろう。せめてガソリン代くらいもらうべきだったかなと、日々の負担に落ち込んでいました。本日の休日会を聞いて、無料と有料の境目のルール作りがとても大切だと知り、本当に勉強になりました。うん、ためになるお話をありがとうございました。PS、小川さんがおっしゃっていた足りない二人を早速見させていただきました。断り方って難しいですね。
うん。
ごいですね。ありがとうございます。
すごくいい人なんですね。うん。なんかショートフィルムの30分くらいのドラマがあったら、
はい。
なんかね、こう、神様ポジションで、はい。見てる。流れの中でね。
はい。
そういうのあったら。
そうですね。
うん。
世にも奇妙な物語に出てきそうな。
出てきそう、
ね。話でしたけど。
ああ、確かに。ねえ、ありますよ。はい。やっぱりそういうことはね。
もし、うん、菅さんがこうなったらどうするんですか？
いやー。なんか良かれと思ってやってたわけだけ
ど、うん。そうですよね。
はい。その依頼が来すぎて負荷がかかってきたと。
はい。
うん。姿を消すよ。生活の時間帯を12時間ずらす。居心地のいい場所をまた求めて変えちゃうかなと。
そうですね、
やっぱりどうしても、頼まれた、はい、そういう頼み事はビジネスとかとは違う、そういう頼み事は、受けちゃいがちなので、
ね。そうですよね。
うん、で、二度目か、この、じゃあおばあちゃん二度目だと。三度目、四度目ってね、やっぱなるじゃないですか。
はい、まあなりますよね。
うん、やっぱ生活の時間帯を大きく変えるっていう、夜に生きるみたいな感じ
になる。難しいですよね。本当にね、最初は親切心で、送ってきますよって言ったのが、
うん、
むしろあっちからちょっとそこまでって言われるようになったら、結構そう、ね、きついですね。
うん、まあ何事もバランスとはいえどもなかなかね、難しいところで。
はい。
うん、
でもそう、気持ちの問題でも、なんで無料で送ってんだろうとか、ガソリン代ぐらいもらえべきだったかなって、もう思っちゃってたらもうきついっすよね。うん、
なんか、でも時々何かをしたくて仕方がなくなることってあって、はいはいはいはい、そこのイトーヨーカドーあるでしょ、
はい、
台風の時にね、
はい、
チャリンコが風で1台倒れた後、はい、起こした後にめちゃくちゃいっぱい倒れたの。で、みんな見てる。
はいはい。
なんかもう起こすしかない。
起こすしかない。
ずっと一台一台起こすみたいな。あんなあったしね。うん。まあそういうこともありつつの中でね。はい、うん。徳を積むんです
か、ね、徳を積むんですかね。はい。まあ確かに。誰かは見てたりしますけどね。
見てたりする。でもあの人本当にこの先も起こすのかなの目で見てた気がする。
ああ、なるほど、うん。
まあまあでも、達成感あったし。
確かに。でも この方の場合ですよ。断ったとするじゃないですか。そっち側のマイナスのギャップきつくないですかね。
きついね。
なんかね、悪いことしていいことしたら、ああ、この人意外といい人なんだ、になるじゃないですか。うん、でもなんかね。
あれだ、昔休日会議で喋ったけど、
はい、
その、不良がさ、
はいはいはいはい、
合唱コンクールずっとサボってるんだけど、
はい、
本番近づいてやる気出すと、
はい、
すごい、
お、やるじゃん、
みたいな。やるじゃん、みたいな、
はい。
いつも頑張ってる子がちょっと一日サボっただけで、
はい、
致命的ななんか、
なんだよ、
はぶられ方をするみたいな。そういうのありますからね。難しいもんですよ。
難しいですね。
なるほど。ご感想いただいたってことですね。
あ、そうですね。
ありがたいですね。
まあ、はい。足りない二人も見てくださったということなので、うん、きっと断り方も上手になっている
。断り方ね。あれ、ぜひ皆さんにも見てほしいです
ね。はい、うん。なんか、あんまり回答にもなってない。はい。でも、シェアいただいてありがとうございます。
まあね、感想ということで、
はい。ありがとうございます。
はい。
お次です。T さんですね。はい、第165回のテーマ、とても興味深かったです。そういえば自分も海外に行った時、レストランでのお部屋や公衆トイレ、コンビニのレジ袋など有料でしたね。あと、エレベーターに乗るのにもお金を取る国もありました。
あ、そうなんだ。
確かに日本は無料サービスが結構多いかも。以前、休日会議で取り上げていたサポートをどこまですべきかにも共通しますね。というご感想をいただきました。
そうですね。
ありがとうございます。前回の、菅さんが書いてくださった記事が、
うん、
その、有料と無料の線引き、どこにしますかみたいな、
ああ、はいはい。はい。
問いかけをしていただいたので、
うん、
ご感想いただけ、あ、このパターンいいなって僕は思いましてね。
しばらく続けてみますかね。でこんなに感想がもらえたのは、
そうですね。
3年ぐらいやってて初めてなんじゃない
ですか。そうですね。楽しいですね。
楽しいですね。
ラジオの、ね、
うん、
やってる、夜やってて、なんか、読者さんとのコーナーみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
あの気持ちがちょっとわかりました。
つながってる感が。
そうですよね。
嬉しいですね。
あ、聞いてくれてるんだ、みたいな。
うん。やっててよかった。
そうですね。はい、まあ、線引きってね、難しいので、まあ、はい、まあ、先週と同じ話になっちゃうんですけど、はい、自分でライン決めて、やっていくのが一番心地いいよねっていうところは、うん、持っときたいところですね。
あくまでもね、こう、やりたくてやっているっていうスタンスでいないといろいろ大変になってくるという。その、僕の場合はいつもその、ビジネスでの話になるけれども、
はい、
例えばその、コンサルタントとか、
はい、
なんか、コーチみたいな、
はい、
わかんないですけど、その、教えることが好きで教えていると思っていないと、変な見返りを求めて、おかしくなっちゃうんで、その行為自体が好きだったりとか、
はいはい、
こうやってる自分が好きっていうエゴな部分でもいいと思うし、
はい、
好きじゃないといけないかなと思う。
で、もし、その、教えてるっていうこと、コンサルティングとかしてみて、好きじゃねえなって思った場合は、まあその、依頼の受けた方はしっかり教えて、もう募集しないみたいなところがいいよって感じですかね。う
ん、コンサルの時の距離感とかもね、いろいろあるでしょ
う。そうですね。
ここまではちょっとみたいな、
うん。
僕の場合は距離感を最大限詰めるって方向には行ったけど、
はい、
例えば大菅さんとか、はい、いやもうこっから無理なんで。
はい。
あらかじめシャッ、カシャンってこう、
うん。ここにラインあるからっていうのをしっかりと。
あれも、あれが別に全然ダメなわけじゃなくて、そういうルールのもとでやっていくっていうところでね。
そうです
ね。うん。そこで、大阪さんのパフォーマンスが最大限発揮できるっていう。
そうですね。
ふうに考えればね。
うん。
うん。本当にこう線引き大事だ。
うん。
うん。
ですね。
はい。
で、なんとですね。
はい。
もう一件。
もう一件
もう一件いただきました。
あ、ラインアットからいただきましたね。
はい、いただきました。はい、M さんからですね。
はい。
はい。こんばんは、岡山セミナーお疲れ様でした。お体の具合はいかがですか？どうぞご自愛ください。ここから感想です。休日会議楽しく聞いております。通勤時間が1時間ほどあるので考えることがない時に、過去のも遡って楽しんでいます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私はビジネスというほどのことはしていないので、参考にさせていただいているというよりは、純粋にお二人の会話を楽しませていただいています。休日会議では、菅さんのその人柄やビジネスに対してだけではない様々なことに対する考え方などが伝わってきます。菅さんの人間性の素晴らしさに、おこがましいのですが、大変感心しています。それは、健太さんがきっと一番よく感じているからこそ引き出せているのだな、とも感じています。健太さんは非常に気の利く方ですね。ありがとうございます。仕事に対する熱意も素晴らしいのだと思います。休日会議最高だと思います。実は私も音声配信をしてみたいなと思って、 ボイスレコーダーで、一人トークショーと名付けていますが、日頃感じたことなどを録音してみたりしています。例えばですが、ママ友についてや習い事についてなど。でも、一人というのはやはりつまらないというか、自分で自分をアピールしている感じとか、なんだかなと思って、本当に一人トークショーで終わっています。ケンザさんみたいにいろいろ引き出してくれる人がいればなぁと思うのですが、てんてんてん、かっこ笑い。これは質問というか相談なのですが、ビジネスパートナーがいない場合の音声で、一人トークショーも、こうしたら面白くなるんじゃないという、全くの遊び心的な意見でも良いので、菅さんの言葉をいただけると嬉しいです。
わ
あと、ケンザさんがよくおっしゃっている習慣にしてしまえばいいというところで、一人でも習慣になるまで続けられるコツなど教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたしますという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕はこの方の、
はい。
絵本を、購入させていただいて、
はい。
いやもう、本当はまあ絵本の、絵本ゾーンの話になっちゃうからあれだけども、はい。まあそんなこんなでね、
はい、
質問ラインアットで誰でもいつでもって言っててくださって、
うんうん、はい、
はい、それ以外の時もメッセージくださって、はい、いやいやありがたいです、
ね。ありがとうございます。
はい、一人で音声を取るときっていうことですね。
はい、
人生の中で一人で音声取ったの2回しかない。
はい、僕一回覚えてるのがあのリセリングの時は覚えてますよね。
僕取ったっけ？
はい。
一人で？
はい。メルマガで聞きましたもん、僕。メルマガで配信されてた音声聞いたことがあります。
どんなこと言ってた？
いや、その、リセリング、ちょっと声、あの、ひばりが丘にまだ事務所があった時に、声優に行ってみようかな、みたいな。
じゃあ、多分僕、はい、人生3回ぐらい。
あ、本当ですか。
はい。あの、一人で撮るのは本当に苦手で。うんうん、
はい。
うん。なんか、その、笑いどころとか、例えば一人で笑っちゃったらどうなる？
は
い、
ああ、確かに。あ、でも確かに、その、僕はその、ね、菅さんのその、一人で喋ってるやつを聞いた感じだと、はい、菅さんっぽくねえなって思いましたね。
テンションをどう維持していけばいいのかっていうか、あまあ、あの、淡々とね、
はい、
その、伝えるべき、その、話の質とかが高ければ、
はい、
なんかこう、僕しか知らないようなとか、少数しか知らないようなことであれば、はい、それ自体で興味を持ってもらえるっていうのが一つだと思うけれども、うん、
はい、
まあ全体的にこう聞いてて面白いって思ってもらうっていうかね。
はい。でも、例えば、ハオロンさんが昔配信していた、深夜の勝手にラジオみたいな、DJ ラジオみたいな。
ああ、はいはいはい。
あれ良かったじゃないですか。
良かったですね。あれはまあ5分ぐらいでワンセンテンス、ビシッと伝えて終わると。
はい、
で、また深夜っていうことでね、はい、普段の、ハイテンションのハオロンさんじゃない。
はい。ちょっとしっとりとした。
しっとりした。
はい。
うん。なんか、ミリだよね。ミリが流れてね。
うん。そうですね。はい。
うん。あれは普段とのギャップっていう意味で。
ああ、なるほど。
やっぱり面白さも。
うん。うん、ビジネスの話というよりは、なんか、感じたこととか。
うん。
感じですよね。
うん。そうですね。まあ、ショー、一人トークショーって言ってたけど、
はい、
あの、ショーと考えるのは確かにいいんじゃないかと。
うんうんうん。そうですね。
セミナーとかでも、はい、やっぱライブっていうかパフォーマンスみたいな感じで僕も考えてる時もあったし、
はい、
うん。一人トークショー。まあ、どうだろうな、どうやったら、似てないモノマネを毎回やるとか、最初に。次は似てるかもしれないみたいなものが。
そっち方向に振り切るんですか？
10回、20回ってやってれば、それがなんか、哀愁に変わるかもしれないし、
はい、
何かコーナーをね、短いコーナーを1個設けるとか、はい、あとはもう切り出しの段階で、
はい、
もう興味を持ってもらうというか、もうコピーライティングとも一緒だけど、はい、すごい、えって思うような、
うん、
なんか、何々をしちゃいけないっていうのは嘘なんです。
はいはい。
じゃあ、早速本題へ、みたいな。
うん。
なんか、バシッと最初喋ってから、
はい、
なんか10秒ぐらい音楽が流れて、みたいな。じゃあ、本日は、わかんないけどね。
はい。
うん。そういう、真逆の切り出しとか、一般常識とは違うようなことで、
うん、
実体験の中でいろいろあると思うんだよね。
はい、
この成功法則自分に当てはまんなかったな、みたいな。うん、そういう日常の出来事みたいなのをポンと、ピックアップして喋る。
はい、
で、その、2センテンスとか、どんどんこう、増やしていくと、
はい、
僕らみたいにだれる可能性が。
いやー、これは一人一人じゃダメですよ、これは。
あるから、ビシッと5分とかでね、はい、終わるっていう、ちょっと名残惜しいぐらいとかがね、うん、いいんじゃないとか思いますね。そう
です
ね。
僕何個か一人で撮ってみたことがあるんですけど、例えば休日会議だったら、まあ僕の場合は、まあ菅さんが何とかしてくれると思ってるんで、ノープランで行くんですよ。
あれ、壁に向かって喋ってんの、ケンタ。
パソコンです、パソコンです。
パソコンに向かって喋
る。いや、レコーダー持ってもう壁に向かって喋ってたらやばいじゃない。
いや、一人で撮ってる時って、はい。なんか、なんだろう、どんな目してんのかな、みたいな。
いや、だからそう考えると、やっぱね、うん、YouTuber すごいなと思うんですけど。
YouTuber すごいですね。
はい。休日会議の場合は、まあ、菅さんが何とかしてくれるし、あと喋ってるうちに思い浮かぶことがあるので、ノープランで行くじゃないですか。
はい。
まあもう習慣になっちゃったっていうのもあるかもしれないですけど。で、ただ一人で撮るときは、僕の場合は、あれですね、鬼ほど準備してから撮りますね。
ああ。
はい。
何？メルマガの件名みたいのを並べておくみたいな。
そうですね。慣れてきたらもうそれで、要は構成最初に考えちゃって、この音声はもうこの話をこういう順番で喋ろうかな。っていうので、やっちゃう。慣れてない時はもう最初にもう文章で全部書いちゃう。
ああ、なるほどね。
はい。うん、もう音声の意味なくねみたいな思うんですけど、でもなんかそんな感じかなっていう。
手軽さがね、失われちゃうからね。
そうですね。ね、
うん。
なのでなんかまたちょっと求められるスキルが違うんじゃないかっていう気はしますね。一人と二人だと。
毎回、ヒット性のあたりを出していくと考えると、はい、かなりしんどくなるっていう。
ちょっと無理ですね。
そういうところでね、やっぱりいいこと言おう、はい、いいこと言おうと思うと気負ってしまうというか、
はい、
まあ、休日会議の場合、はい、最初はね、このテーマでちょっと話そうかなみたいのがね、
そうですね、
バーっとあったけど、うん、そんなに話したいことなくなるっていうかね。
13回目ぐらいからきつかったですね。
そうだよね。はい、うん。長期的って考えると、なんだろうな、
うん。僕、今話をしてて思いついたんですけど、じゃあ一人で喋るとしたら、じゃあ例えば、なんか本の一節を引用して、仮想の相手を作って、うん、こういう意見がありますに対して、自分の意見、
うん、
と体験談で、もう一つの音声。
ああ。いいんじゃない、
もう、どうでしょう。
そうそうそう。関口さんっていうね、はい、友人の経営者さんがいるんですけど、はい、彼の場合はもう5分ぐらいで、強力なキャッチコピーのもと、
はいはい、
その答えを配信していくみたいな。
はい。
というのも面白いと。
確かに。
まあ、そうですね。Q に対して A が音声みたいな、そんなのでもシンプルだしね。
確かに。
うん、ぜひね。
そうですね。確かにその、一人の音声で延々と喋ってる音声ってなかなかないですね。
うん。
やっぱ難しいんですよ。
難しいよね。
はい。多分休日会議長すぎっていうのもあるんですけど。
あだって今日まだメインじゃないですからね。
メインじゃないですからね。はい。
うん、
もう、一本分ぐらい取っちゃったんですけど、
うん。
はい。
そうですね。
はい。なので、でもなんか全然短く、一テーマで、なんか3分、
うん、
最初3分とか全然いいと思うんですよね。
うんうんうん。うん、ぜひ、喋ってみたら、
うん。
まあ、誰にもまずは配信しなくてもいいんで。
はい。
ちょっと、ラインアットでもいいんで、
ね。ああ、それいいじゃないですか。
URL 送っていただければ、はい。はい。その後、大公開しちゃうかはちょっとわかんないですけど。
怖すぎて絶対送れないじゃないですか。
そうですね。やってみてほしいと思います。はい、気軽なんで、確かに考えすぎると、文章より逆に抵抗が出てきてしまうんだけども。
は
い、
うん。
まあ、こんな感じでいこうでね、やってもらえたら結構音声って、気軽だからこそ続けられるという。
そうですね。
あるんでね。
はい。
はい。
あともう一つなんですけど、その習慣についてですね。
うん。
まあ、休日会議もある意味習慣じゃないですか。
はい。
で、そうだ。逆になんですけど、100回前のコーナーあるじゃないですか。
うん。
あれがちょうどなんか習慣についてだったりもするんですけど、
うん、うん。
混ぜようかなって思ったんですけど、ただちょっとごっちゃになるんでやめときますね。
はい。は
い。ちょっとノープランで
、
はい。習慣のコツを教えてくださいですって。
習慣のコツか。
でもあれじゃないですかね。休日会議の場合は、毎週日曜日に配信します。で、決めたことが一番の勝因というか。 うん。俺は例えば、週に1回とか、不定期更新だったら、行ってないと思いますね。
あの、そうだね。うん。
週のどこかで更新しますは、多分、行ってないですね。
うん。うん、確かに、あの、曜日決めるっていうのは、はい。時間まではね、決められないけどね、僕らもね。
あの、決めたいところですけどね、本当は。本当は。
なかなかね、
はい。なかなか難しいですね。うん。
そっか、曜日を決める。
曜日決めちゃうとか。うん、まあ、あとは、じゃ逆に、音声を撮るのであれば、撮る時間先に撮っちゃうとか、確保しちゃうとか。まあ、その、ね、あの、車運転されるんだったら、車運転するときはなんか、絶対音声を一本撮らなきゃいけないみたいな、縛りをつけてみるとか。
そうだね。あとは、なんか、やっぱ目に見えるものがあると続けやすいんですかね。その、聞いてくれてる人の数的な、アクセス数っていうか、再生数。
確かに。
うん。そういうのかなぁ。まあ、でも再生数が減ったらへっこんちゃうの
かな。2とかだったらどうするんですか、ね、
自分と。
自分と。
それをなんか収録中横で聞いてた家族だったりするかもしれない。いや、2とは確かにね。もうやめようみたいになっちゃうかもしれない、ね。
そう、あの、僕逆なんですけど、うん、その、自分がコントロールできない部分ってあるじゃないですか。その再生数とか。うんまあ、もちろん狙ってね、うん告知して聞いてもらおうと思って、いや、頑張るのはできるんですけど。はい。でも、それって、それになんかいちいち心をやられてたらちょっと続かないじゃないですか。うんうんうん、なので、あの、数字を目標にするなら管理できる方がいいなと思って。はい。それこそ例えば週に1回やりますとか。は自分のコントロール内の話じゃないですか。うんうん、だからそういう意味で、じゃなんか、自分がコントロールできるところで数字の目標を持つっていうのはいいのかなって思いましたけどね。
僕、今さ、はい。どんなに、朝まで起きてて、はい、もう、朝10時には起きてる。
ああ、はいはいはいはい。
それはゲームのおかげ。
なるほど。僕、そうか。知ってたからリアクション薄くなっちゃったんですけど。うん、
そうそう、朝10時には、はい、あの、画面を立ち上げて待ってないと、はい、その、ゲームの中のね、はい、あの、オンラインの戦いが始まってしまうと。
やられちゃう
んです。やられちゃう。すぐ攻め込まれて滅ぼされちゃうんで、はい、最初にその、ね、あの、種を植えてね、はい、あの、米とか作っとかなきゃいけないとかいろいろあって、その米を作るために、朝10時には起きてるみたいな。はいはい。
なんか、その、強制力ってことですかね。
強制力。
はい。
僕、強制力。
うん。はい。その強制力をどう自分に課すかみたいなところじゃないですかね。うん、その自分でしっかりルール決めれてできる人もいれば、うん、あの、例えば、ね、菅さんは割とそのタイプだと思うんですけど、誰かを巻き込んでも、もうやらなきゃいけない状況に
する。巻き込まないとダメですね。
はい。うん。が、合う方もいますし、うん、そういう意味でなんか自分がパワー出るところを見つけるって。
ケンタのその筋肉は、何体を巻き込むみたいなことなの
何でしょうね。
なんか、続いてたし。
はい。でも、あれです。あの、人はやっぱり失うのが怖いと思うんですよ。うん。あの、失いたくないんですよ。
一度作った体を、はい。はい。
せっかく頑張って、
ヒュンとしたくない。
はい。みたいな。
え、でも最初のその、はい、続くのってさ、はい、最初こう、鍛えてても、はい、目に見えるものって出てこない。非常に地味な感じじゃないですか。
僕は、ずっと体重測ってるんですよ。毎日。
ああ、うん。
で、目に見える変化があるんですよ、その数字は。
あ、変わる
ん？で、見た目は毎日見てるんで何も変わんないんですよ。うんうん、今もそんな変わってねえなって思うんですけど、うん、でも、体重って、僕、今更身長伸びないんで、うんうん、体重はもう、何が増えてるか分かんないですけど、うん、目に見える、僕の中では目に見える変化で、
ああ。
これしたら、あ、こうなったな、とか。
はいはい。
っていうのは、
あ、その変化が
伝わんないと思いますけど。
楽しめるっていう、はい、そのレコーディングダイエットの逆バージョンみたいな感じだよね。
はいはいはいはい。
あと上がって
今増やしてってみたいな。はい。
はあ、なるほどね。まあね、続ける、うん。まああとはゲーム感覚で考えるっていうね。はいはいはい、何でもそのゲームのように考えないと、
そうですね。
あの、一年に一回のその、レシート処理、はい、やってられないですよね。はい。ゲームで考える、はい、その記事とかも。
はい。
うん。
あ、でも、筋トレもゲームに近いかもしれないですね。うん、その要は、レベルアップしたらなんか、ステータス値が触れるじゃないですか。うんうんうん、あんな感じっす。
なんだっけ。はい。イカイさんと喋ってたその、
はい。
この、 上げるやつ。
はいはいはい、はい。
これ、何キロとか話したじゃん。
はいはいはい、そうですね。
90上げれる人はどんだけいるとか。
はいはいはい。
なんかああいうのやっぱ楽しいな、ああいうの。
ああいうの、やっぱ、なんか、ビジネスの世界も一緒だと思うんですけど、うん、上には上がいくらでもいるじゃないですか。
言いますね。
で、やればやるほどどんだけ遠いのかが分かってくるじゃないですか。
うん、
もう、リスペクトがすごいんですよね。でかい人が。
ね、
うん、楽しいですね、やっぱり。
好きじゃないことを続けるのは本当にしんどい、
ね。そうですね。本当そう思うので、うん、なんか楽しめる場所を見つけるのが一番いいような気がしますけど ね。
楽しみポイント。
うん。
うん。ね、今回の休日会議長いんで、
はい。
一つ越す？
そうしましょうかね。
越しますか？
はい。
はい。
わかりました。100回前1回ずれちゃうんですけど、はい、まあいいかなってことで、
うん、
どっかで帳尻合わせます。
はい。了解しました。
とりあえず、
いやでもね、こんだけ質問もらえたんで、
そうですね。
次、めちゃくちゃ期待しちゃうじゃないですか。
そうですね。ね、言っときましょうよ、質問ください。
そう。質問をいただけたら、
はい。
思ってます。
そうですね。
はい。
はい。ということですね、今回、以上にしたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。